月野浩二の
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。月野浩二です。
藤井直です。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組をお聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。はい、ということで今日も番組始まりました。
はい、
ですね、今日もメールたくさんいただいてます。
はい、
その中からですね、一通ぜひ直さんからご紹介お願いします。
はい、まずラジオネームシャカシャカチキンさんからいただきました。
チキンさん、はい、
はい、月野さん、直さん、初投稿のラジオネームシャカシャカチキンと申します。
うん、
お二人に相談がありメールしました。僕は今32歳独身、会社員として平凡な日々を送っています。この32年間女性には無縁で、もちろん彼女いない歴イコール年齢です。最近勇気とお金を出して出会いのパーティーに行ってみましたが、まともに女性と話すことができなくて撃沈しました。このまま一生お一人様の人生を歩んでいくような気がして時々寂しくなります。番組でいつも女性と楽しく話している月野さんを羨ましく思います。どうしたら女性とうまく接することができるでしょうか。アドバイスいただけたら幸いです。
いやー、
はい、
いやですね、私、まあ、女性とうまく接す楽しそうに話している月野さんを羨ましくって書いてくださいましたけど、はい、実はですね、まあ、毎回女性サバイバーいろんな人と話してますけど、
はい、
まあ、あれ真ん中のいいとこをこう流してるんですけど、いつもね、もう初め初体験じゃない
初対面ですよ、月野さん、
はい、ね、頭いろんなことで忙しくて
初対、はい、何考えてますか
それでですね、
はい、
初対面の人も多くて緊張するんですよ。
はい、
だから、最初にね、私もすごい緊張するから、もう全然顔を見るのも女の人に苦手で、
はい、
だけど、まあ、そんな自分なんで一つよろしくお願いしますってね、もう全員にほとんど言ってるんですよね、その会うたびに。
はい、
それがね、むしろそう自分でね、カミングアウトすると、むしろその後楽になるっていうか、そんな感じなんですよね。
あの出会いのパーティーって書いてあるんですけど、うんうん、月野さんはこういうお見合いパーティーみたいなのに参加されたことありますか。
いや、実はですね、そのシャカシャカチキンさん32歳、
はい、
私も32歳ぐらいですの時にね、
はい、
この出会いのパーティーがすごい大好きな時がありま
して。大好きな時があったんですか
しょっちゅう行ってたんですよ。
で、
まあ、相変わらず独身なんでそんなにすごくうまくいかなかったんですけど、
はい、
これコツがあってですね、
コツ、
はい、パーティーの時はいろいろこうカップル、ね、番号が合うとカップルになるんですけど、それはすごい確率が少ないんで、パーティーが終わった後に、
はい、
外れた女の子みたいのに、ちょっと話しかけて、
はい、
大体ホテルとか、まあ、そういう飲食関係のところ店であるんですけど、
はい、
ちょっと私あなたのこと気に入ったんですけど、お茶でもいかがですかっていうとね、大抵こううまくいくんで、
は
い、
帰りにですか。
帰りに、
終わった後に、
うんうん、それがまあ一つコツなんで。それでね、ぜひ、僕あれなんですよって言って、32歳独身でね、女の子に付き合ったこと32年間ないから、すごい女の人と話すと緊張しちゃうんですってね、
はい、
はっきり言うといいですね。
それは自己紹介の時に言うべきなんですかね。
もう言った方がいいと思いますよ。時間は短いんです。
短いんですか。さすが慣れてますね。
その私後々ラジオに生かす術をそこで学びました。はい、その短い時間で自己アピールしなきゃだから、
はい、
段取りを踏んでなんて考えてないで、32歳彼女いなくて緊張するんですって言うと、
はい、
5人に1人ぐらいは順調で可愛いからって思ってくれますので、
はい、
一つそれでね、頑張ってみていただけたらと思います。
はい、月野さんからのアドバイスですね。
はい、またぜひその後の様子メールいただけたらと思います。
はい、お願いします。
はい、今週はですね、先週に続いて性犯罪被害者の支援に取り組む小林美香さんのインタビュー3回目です。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国12局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性に毎週お話をお伺いしています。
今週は先週に続き、 ご自身の性犯罪被害体験をもとに、性犯罪被害者の思いを伝え、性暴力をなくすための活動に取り組む小林美香さんのインタビュー3回目をお届けします。
小林美香さんですけれども、2000年8月にですけれども、大変痛ましいことに性犯罪の事件に巻き込まれました。その体験を綴った手記、性犯罪被害に遭うということという本を2008年に出版されました。表紙がですね、小林さんの顔写真を使った表紙で、自分の姿を堂々と出してカミングアウトして社会活動を始めたということで、いろいろな注目を集めている方です。現在は性犯罪被害者の思いを伝えて性暴力をなくす活動に一生懸命取り組んでいらっしゃいます。それでは小林美香さんへのインタビュー3回目です。どうぞお聞きください。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
で、現在ですね、性暴力をなくそうキャンペーンという、運動をなさっているそうなんですけど、それについてお聞きしたいんですけれども、
はい。
これはどのような感じなんでしょうか。
これはですね、すごくざっくりとなんですが、はい。一応私とアメリカのフォトジャーナリストアメリカ在住のフォトジャーナリストで、うん、小籔信子さんという方がいて、うん、その方も私と同じぐらいの時期に自宅に人に入られて、はい、レイプ被害を受けている方です。
はい、
まずその何ですかね、被害を受けた方が立ち上がるきっかけっていうのをどんどん応援していこうというのが私と小籔さんの願いではあるので、それを前提に社会に対してそういう人たちが立ち上がるきっかけを作る、そういう社会になるように、社会の意識を、すごい大きなこと言いますけど、意識を変えることが本来の目的として、そのキャンペーンをやりましょうということになってます。ただ日本はアメリカと比べて取り組みも遅くって、支援体制もなければ情報量が圧倒的に少ないので、今後その少しその情報を私や親御さんがうまく発していくことからスタート、あとはさっきじゃない理解という話とかも展開させていただきましたが、理解ある社会を作るためになんていうの、すごい大きな目標を持って、それぞれの被害者がこう外に出ること、うん、何かをすること、小籔さんは、写真展をやったりとかしてるんですが、そういうことに対して受け入れ先を探そうというか、立ち上がりやすい環境を整えましょうっていうような被害経験者主体の、うん、主体になれるような社会を作ろうみたいなキャンペーンです。
今まであまり社会的に声を上げなかった性犯罪の被害者の方々が、
はい、
もう小籔さんにしても小林さんにしても顔出しして、はい、私はこういう体験があったということを当事者として伝えるみたいなことで、まずはそんなね、パイオニアとしての活動を、うん、本当に素晴らしいと思いますけれども、それでですね、今日は結構情報もね、いろいろお聞きしようかなと思うんですけれども、
はい、
性被害、男性にしても女性にしても性被害、まあ、特に今日はまあ女性についてお聞きしようと思うんですけれども、はい、性被害に遭った現実にもレイプされたと、
はい、
その時にもう本当に気が動転してパニックになってると思うんですけど、まあまず何をからやるべきなのかっていうのをね、ぜひお聞きしようかなと思うんですけど。
そうですね、多分その時直後はショックで自分が何をしたらっていう判断ができないと思うんですが、
はい、
一番大事なのはやっぱり自分の体だということを頭に入れといてほしいのと、
はい、
ふと何日か経って冷静になった時に、あれ私妊娠してないかなとか、エイズにかかっちゃってないかなとか、性病移されてないかなという心配がいて動けなくなる人っていうのが意外と多い、逆に。でもどういうふうに話していいのかわからないとかってなるので、ただ病院にやっぱり行ってほしい、行けばその妊娠72時間以内に飲めば妊娠を防げるっていうモーニングアフターピルっていうのもありますし、別に病院で詳細を話さなくたって、例えば避妊に失敗しちゃったって言えばその薬も簡単に処方してもらえるんですね。今はちょっと値段に差があったりとかするので、学生さんとか若い子はきついかもしれないけれど、
うん、
まずは自分の体なので、 そうですね、防げる方法があるってことを知っておいてほしい。あの 病気に関してもあのエイズだったら HIV の、 その予防とかの活動している団体がお電話での相談もちゃんと受けてるんですね。でうまくバレないように検査を受ける方法とかっていうのも私はちょっとわからないけれど、はい、アドバイスくれる先があるので、そういう何ですかね、後で手遅れになりそうなことっていうのはその時思いつかないから、だからこそそういう被害に遭う前に知っとかなきゃいけないんですけど、なんだろう、社会にはまだそれが表立ってないので、このラジオを聞いてくださってる方は妊娠を防げるよ、病院の検査もなんとかできるよっていうことだけは覚えておいてほしいです、
ね、あとからも避妊効果があるピルっていうのがあるわけですね。その
そう、成功後72時間以内なので、そのやっぱり72時間っていう縛りがあるので、
時間がね、
そうなんです。
あ、そう、
3日間ってことですよね。
なるほど、それはやっぱ産婦人科の方ですかね。
そうですね、
うん、でもそれご本人もそうだけど周りの人もね、それ身近な人で性被害を受けた女性がいたら、まずはいろいろあるけど、やっぱりね、まずそれをやってあげるというのはね、すごい、すごい大事ですね。
そうですね、で、うん、見えないところでやっぱり痛みも麻痺するぐらいのショックを受けている場合があるので、うんうん、やっぱり体の検査をするっていうのはすごく大事なことだと思うんです
。そうですね、
で周りの人が例えば連れて、無理にでも連れてってあげれば、無理にでも、うんうん、それは最初の優しさとして後できっとちゃんと伝わるはずなので。
そうですね、うん、あの本人が取り乱してても、まずはそれやってあげるっていうのはすごい大事ですよね。
大事だと思います、
うん、他いろいろカウンセリングとか自助グループとか、いわゆるそういうアフターフォローみたいな団体みたいなのも、美香さんがもちろんやられてることもそうですけども、
はい、
いろいろあるわけでしょうかね。
ありますが、有力なものっていうのが残念ながら今私もありますと言えないぐらいの状況なんです、うん、ただ一方で私も頑張るのと、
はい、
最近なんかいろんな法改正とか裁判の制度が変わったことで、
うん、
幸いちょっと性犯罪っていうものが見直されている時期で、
うんうん、
関西地区にそれ専門のケアセンターみたいなのができる動きとかっていうのも実はあるんです。
あ、そうですか、
はい、なので多分今どこかに話せば、打ち明ければ、
はい、
そこにつながれるような状態、そこしかないからそこにつながれるっていう、そこだけが例えば信頼できるところは少ないし、すぐ自分がそこに行くことはできないけれど、多分みんな頼ってそこに当たるので。
なるほど、
誰かに、別に警察じゃなくても、病院じゃなくても、家族じゃなくても、友達じゃなくても、何でもいいです。ネット上でも誰でもいいから、うんうん、打ち明けることからまずしてほしいです。
そうです、
こういうことであったって
話すことをやっぱりね、文字をネット上に打ち込むことでも、やっぱり そうしないと何かが始まらないんで。
そうですね、うん、
結構あれなんですかね、記憶がね、飛ぶ人が多いっても聞きますけど、やっぱそれぐらい結構辛い体験なんでしょうかね。
そのようですね、なんて私すごい一言みたいですけど、うん、もちろん事件の中で覚えてないところもあるし、
うん、
その後あれですね、乖離状態というか、
うん、
例えば家に帰って夕方テレビをつけたのは覚えているけれど、気がついたら朝の4時だったとか、うん、電車を何往復も乗っていたとかっていうことがあるんですよね。で、あれって思うのに、でも自分ではその記憶が飛んでる意識はもちろんないですし、なんでこんなことになるのか分かんないけれど、おそらくそれぐらいショックなことなんだろうなって漠然とは分かっている。
私の知人なんかも若い人でやっぱり性被害を受けて接触症、私は基本的に依存症の世界にいるんで、若い人は多いですね、性被害、うん、薬物依存症の人なんかもう若い人なんて多数派みたいな感じがするけど、ね、
そうなん
です。それ残念ながら、ね、もうご家族っていうか、ね、父親とかそういう人も少なくないみたいですね。なんか、
あ、そうなんですよ、うん、私なんかのケースは道を聞かれて教えて、見ず知らずにの人に襲われてっていうすごく分かりやすいケースで、 まだだから人に話したところでお前悪くないよって言ってもらえそうだなっていうのを自分でも分かってたんです、うん、ところがそうじゃなくて性暴力の被害って蓋を開けてみると顔見知りの人からのが圧倒的に多いんです。
あ
の父だったり兄だったり隣の人だったり親戚だったりお友達だったり、
うんうん、
それって多分私よりも数倍言いにくい言い出しにくいことだと思うん
ですよ、ね、
周りとの関係もあるし、
うんうん、
そうするとやっぱり自分でそれを消化しなくちゃいけない浄化しなくちゃいけない葛藤しなくちゃいけないってなるとどこかに逃げて何かに頼って当然だと思うんです。ただ周りに言える状況ではないものを抱えてるから薬だったりアルコールだったり風俗だったりっていうなんかそういうどんどん自分を壊しかねないと壊して飛ばして楽になるっていう選択しかできなくなってきちゃう、うんうんで多分依存症のとか抱えてる方っていうのは根っこをくいってほじくってみると実は小さい頃にお兄さんからとかお父さんからとか、うん、おばあちゃんからとかでもあることが多い気がしてならないですね。
相手は 100% 悪い被害者であったのにそこからどんどん突き進んでいくと最終的には死まで至る人もいるのでなるべく初期に自分を出すことをどっかでやってくれればみたいなね。
そうですね。
それがもしあの学生さんだったらあの検視の先生でも、はい、あのもうあの公の命の電話でも何でもいいと思うんですけど、はい、電話して現状の例えばご家族なりあの近親者から性被害を受けてたらまず人に話すとそこから大体黙ってるらしいんで、はいでやっぱり どんな生きづらさでも病気でもあの初期の方がこじらせていくとなかなか結構ねでもどんな時でも回復は可能だと思うけどあまりこじらせない前からなんかあの新しい風が入るとあれなんで、うん、ちょっと話してもらいたいですね。
本当そうですね、
うん、
怖いかもしれないけど話すと必ず何かが変わる、
うんうん
まあ、悪く変わるケースもあるのかもしれないけど、
うん
そこはちょっと私たちの頑張りどころというか支えなきゃいけないのとどっかだと被害経験者に出会えるとムクムクムクと変わっていく気がしませんか。その多分月野さんも同じアルコール依存を持っているとか被害経験を持っている人たちとつながると自分一人じゃないって思えたりとかそういうきっかけに出会えるためにもちょっと話してほしい。
私おおむね自分の人生生きた心地がしなくて今もしないんですけどでもあのなんかなんだっけなその依存症のヤング当時まだヤングで35歳以下ヤングミーティングっていうの出たんですよ。そしたらあの若い人が勢ぞろいしててで話聞くとみんな私手首に傷があるのはすごい多い目だったんですけどそこの中で手首に傷がない人がほとんどいなかったですね。
そう私もだからすごいそのフラッシュバックを起こして周りにやっぱしんどいでしょって言われるんですよ、
うん、
そうじゃなくてやっぱりその被害者仲間のところに行くと昨日も何時間フラバっちゃってとかなんだフラバっちゃってみたいな それが当たり前の空間ってすごく楽ですよ、
ね、そうです
ね。だからそこに出会うためにやっぱり話す踏み出すってことにもしなくちゃいけないけど大変だけどそれは必要。
ぜひそこでね、生きた心地がする、
うん、
私もいまだに普段会社員でギリギリでやってて基本的に生きた心地しないんですけどたまに生きた心地するのはなんか、まあ、仲間系というかそういう人に会うとちょっと生きた心地がするんでまだね出会ってない人はぜひね
出会ってほしい、すごく出会ってほしいっていうのと自分は出会えるって信じてほしい。
そうですね、
多分そう思えない人がたくさんいると思うんです。あんたが出会えてあの幸せなのよ自分なんか出会えるわけないって思ってる人が多いと思うのでいや絶対出会えるからって信じてほしいです。
もうあのいっぱいいますよね。あのいやいっぱいいますよ生きづらい人ね、うん、そのアルコール依存症200万人ぐらいより引きこもり100万人で残念だけど性被害を受ける人のやっぱり具体的な数字はあれだけど、うん、もう何万人っていう単位でいると思うんでその中でもうん小林さんとか、親御さんみたいに、その中でも自分をこう少しずつ一歩ずつ前進してる人もいると思うんでその人の真似をするっていうのはすごく生きる一番のね力になるので同じ問題を持ちながら一歩踏み出してる人のね出会ってこのラジオもねやっぱり生の声っていうのはすごくあの文字も素晴らしいけど生の声による力もあると思うんで今日ね初めてそういう小林さんの声を気になっている方とも多いと思うので、 そんなことを一つ自分の、ね、人生の指針にしていただけたらと思ってますけれども。
一緒ですって伝えたいですね、
はい、
月野浩二のハート宅配便、
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私月野浩二と
藤井直がお送りしています。
はい、といったことで、はい、小林美香さんの3回目のインタビュー、でしたけれども、
はい、
直さんいかがですかね、お話お気になって。
はい、小林さんもおっしゃってたんですけども、
はい、
被害に遭われた方で、うんうん、一番大切なことはやっぱり自分の体で、はい、妊娠してないかとか、
うんうん、
性病 HIV の検査をいち早く受けてほしいとおっしゃってたんですけど、うんうん、もうこれ以上体を傷つけてほしくないですので、こう聞いているだけでも。
そうですね、
はい、検査を受けてほしいなと。
やっぱりね、また二度傷つくことをね、
はい、
ご本人も周りもね、周りの人もね、本人がまあそういうレイプ被害に遭うとやっぱりパニックになってると思うので、
はい、
まず冷静に、じゃあまず産婦人科で、特別なピルを処方してもらうと72時間以内にね、避妊効果があるみたいなお話も
3日って言ってましたね、
うん、ありましたけれども、はい、3日間、短いようでね、でも3日間っていうのはね、
はい、
ある程度の時間がありますんで、
はい、
まずはねそれをしていただきたいということで、
はい、
今私の手元にね、小林さんと親部さんがやられている性暴力をなくそうキャンペーン事務局が出している小冊子があるんですけれども、
はい、
まずレイプなどの被害に遭ったら、交番よりはですね、警察署の性犯罪被害者対策室へ連絡してくださいと書いてあります。
はい、
交番のいきなりおまわりさんもね、経験がないとどう対応していいかわからないと思うんで、
はい、
そういった性犯罪被害者対策室、警察署に連絡すると、
はい、
性暴力に知識のあるスタッフがいてね、いろいろ多分今みたいな話も教えてくれると思うんですけど、
まずは警察に電話すればいいんでしょうか。
そうですね、それで私性犯罪に遭いましたってことを言えば、
はい、
その詳しい専門の、ね、
はい、
方がアドバイスしてくれるみたいなんで、
あ、はい、
うん、本人ができなかったら周りの人がね、そうやっ て,
そうです、ね、てかけてあげることが大切ですね、
うん、そうですね、それがまずすごく大事だと思うんです、
はい、
そのね、今小冊子ことね、こう見てたんですけれども、やっぱりね、小林さんと大山さんの活動はすごく本当にこれから大事だなとね、思ったんですけれども、やはりまだまだね、日本の法制度にもいくつか問題点があって、例えば、いわゆる性行為ですね、強制された性行為のみが強姦であるんで、
はい、
そうするとね、いわゆる男性被害者の人もすごく多いらしいんですけれども、うん、
はい、
そういった人にはね、
はい、
適用されないのが、現実ですとかね、強姦はね、強盗よりも罰則が軽いとか、うん、ね、本当に傷つくってことではね、すごい、はい、ものすごい許されない犯罪だと思うんですけれども、現実はね、そんなこともありますとか、性暴力の、ね、予防教育がまだ義務化されてないとかね、
はい、
いろいろ問題があるみたいなんです。やっぱりこうやってね、世の中を変えていくには、現実に本当に顔出して、顔出しをしながら、
はい、
やっぱりこう先導を、ね、取っていく、ね、リーダーシップを取る活動家が必要なんで、小林さんとか、うん、大藪さんに、ね、これから、はい、期待されることがとっても多いような気がします。
はい、
我々もね、いろんな形で陰ながら、ね、
はい、
その活動を、ね、応援できたらと思うんですけれども、
はい
はい、来週も小林美香さんのインタビュー、いよいよ最終回です。どうぞお楽しみに。番組では皆さんのメールをお待ちしてます。
はい、あなたのサバイバル体験、お悩み相談、女性サバイバーに聞いてみたいこと、ご意見ご感想などなど気軽に送ってください。E メールアドレスはmail@heart33.com、 mail@heart33.com、 番組ホームページからもお送りいただけます。番組ホームページはハート宅配便で検索してください。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
藤井直でした。この番組は全国12局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。